漁政報告を申し上げます。本日ここに平成29年壱岐市議会定例会6月会議にあたり、前会議から本日までの市政の重要事項および今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さて、平成29年春の叙勲褒章が発表され、本市から2名の方が受章されております。22年の長きにわたり人権擁護委員を務めておられる平田孝子様が人権擁護功労として瑞宝総工賞を、西九州タバコ工作組合副組合長等として農業及び葉タバコの生産振興にご尽力された岡口勝弘様が黄綬褒章を受章されました。また第28回危険業務従事者叙勲として元三等陸尉の重英二様が瑞宝炭鉱賞を受賞されております。今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、この度の栄誉を心からお喜び申し上げます。次に、本市副市長として地方創生の推進等壱岐市の振興発展を強力に推進していただいております笹原直樹副市長が外務省の人事異動により6月末日をもって本職を退任されることになりました。国の地方創生人材支援制度により平成27年9月1日から本職に着任いただき、壱岐市産業支援センター壱岐ビズの立ち上げ等、雇用創出と企業支援を図る施策、国際交流、インバウンドの体制強化と強力な推進、フジゼロックスをはじめとする民間企業や大学との連携、離島プロジェクトなど広域連携の推進等、限られた期間の中に本市の地方創生を牽引していただき、多くの実績とともに道筋をつけていただきました。これまでの施策をさらに推進するため、赴任期間の延長を強く要望しておりましたが、外務省の人事の都合もあり、やむなく受けざるを得ませんでした。ご家族も帯同され、壱岐市に対する思いも深く、第二のふるさととして、これからも壱岐市の振興発展にご尽力いただくとともに、笹原副市長の今後ますますのご活躍を記念するものであります。さて、有人国境移動法についてでございますが、本法律の4本の柱の要ともいえる雇用機会の拡充について、4月7日に創業事業拡大支援説明会を開催し、約200人の参加がありました。第1回目の事業公募では46件、雇用創出人数142人の応募があり、5月25日の壱岐市雇用機会拡充事業審査会での審査を経て、国の第1回交付決定額6900万円に対し、11件の採択候補の決定を行い、現在、国において最終確認が行われております。今回、採択候補として決定に至らなかった事業については、創業事業拡大し、計画内容を再検討し、第2回の決定に向けて、所要の準備を進めており、創業事業拡大支援事業補助金について、1億7400万円の追加補正を計上いたしております。なお、壱岐市雇用機会拡充事業審査会については、要項で規定しておりましたが、市長の付属機関として設置する審査会とするため、この度、壱岐市付属機関設置条例の一部改正、並びに所要予算を提出といたしております。航路航空路運賃の低廉化につきましては、4月の航路航空路利用者数が全体で5万6548人、対前年比1435人、2.6% の増となっており、そのうち割引運賃の適用者は2万2400人で、全体利用者数に占める割合は 39.6% となっており、市民皆様の経済的負担緩和と利便性の向上につながっているものと捉えております。本制度の運用開始により、離島地域における交通に要する費用の軽減が図られ、継続的な居住が可能となる環境の整備が進められたところでありますが、今後、準住民の取り扱いについて、本市が要望しております、壱岐出身者の適用等について、引き続き国、県と協議を重ね、交流人口拡大の方策として推進してまいります。なお、国境離島島民割引カードの発行につきましては、当初、窓口における多少の混乱はあったものの、おおむねスムーズなスタートとなり、5月末現在、2703人の方が申請されております。 カード作成の際には職員による写真撮影や時間短縮等に努め、サービスの向上を図っております。免許証等での確認による運賃低廉化の適用は来年の3月末日までとなっており、来年4月からは国境離島島民割引カードの提示が必ず必要となりますので、市民皆様におかれましては早めのカード作成をお願いをいたします。政治倫理審査会につきましては、本年3月21日付で壱岐市政治倫理条例第7条第1項の規定に基づき、私に対し同条例に違反する疑いがあるとして調査請求が提出されました。これに基づき4月13日に第1回の壱岐市政治倫理審査会が、以降4月20日に第2回、5月8日に第3回目の会議が開催され、同5月8日に壱岐市政治倫理審査会会長より調査結果報告書を提出いただきました。審査会においては会議をすべて公開のもと、私を含めた関係者の事情聴取等が行われ、慎重なご審議ご議論をいただいたところであります。調査結果は壱岐市ホームページでも公開しておりますけれども、調査請求の対象となる条項のうち、壱岐市政治倫理条例第2条第1項、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならないにつきましついては違反していることには当たらないと判断され、第4条第1項第4号、市民の代表としてその品位と名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないことについては、審査会においては違反の有無の客観的判断はできないものと資料すると判断され、総括として市長は自ら今回の経緯等を含め説明責任を十分果たされることを求めるとの結論でありました。この度は市民皆様議員各位に大変ご心配をおかけいたしましたことを改めてお詫びを申し上げます。今後司法の場において弁明することとなったときは、これまで私が申し上げてまいりました壱岐市建設工事の指名記事により対応したことをしっかりと説明するとともに、先の3月会議の折に申し上げ、また今回の調査結果報告にあるように、しかるべき時期に市民皆様議員皆様へ今回の経緯等を含めご説明させていただくことといたしますので、ご理解を賜りますようにお願いを申し上げます。次に、本年4月よりスタートした地域担当職員制度については、4月4日に地域担当主幹会議、翌日5日に地域担当職員等会議を開催し、運用体制の構築を図っております。また4月25日から28日に各庁で開催した自治公民館長会議において、地域担当職員制度の概要説明並びに地域担当職員の紹介を行ったところであります。5月25日には地域担当職員連絡会議を開催し、実績報告や地域担当職員間相互の調整、課題や問題点等について協議を行いました。各地域担当職員においては、地域と行政の相互の橋渡し役として積極的に取り組んでおり、今後も引き続き共同のまちづくりを推進してまいります。また昨年12月に開校した心医療福祉専門学校壱岐校は、4月8日に入学式が行われ、高校卒新卒者2名、社会人4名、留学生8名の計14名の生徒でスタートいたしました。本校の開校により、介護福祉士を志す島内の皆様の経済的負担が軽減され、専門的な教育を受けることが可能となると同時に、島外からも入学していただき、人口減少対策と地域活性化につながっております。入学された皆様の卒業後については、市内の事業所等に就職していただき、介護サービス向上に貢献していただくことを期待しております。市といたしましても、今後さらに高齢化が進む中、介護分野における人材確保サービスの向上のため、積極的に支援を行ってまいります。交流人口の拡大についてでありますけれども、平成28年の観光客数は、昨年4月に発生した熊本地震の影響もあり、年間観光客延べ数54万3910人、 対前年比 96.9% でありました。また開館から8年目を迎えた壱岐国博物館は来館者数が5月14日に75万人を記録しており、市民皆様をはじめ多くの皆様にご来館をいただいております。3月29日には大型客船パシフィックヴィーナスが郷の浦港に入港し、348人のお客様が来島され、また5月26日には日本丸が入港し、328人のお客様にご来島いただいております。7月11日には再度パシフィックヴィーナスが入港予定となっており、交流人口の拡大につながるものと考えております。また昨年3月に完成した都築浜ふれあいジョギングコース等において、5月21日から27日まで実業団女子陸上部の18銀行、鹿児島銀行、キャノンアスリートクラブ九州、総勢28名が壱岐での合宿を実施されたところであります。キャノンアスリートクラブ九州の皆様は今回初めての壱岐合宿を実施していただきました。今後とも積極的に PR を行い、他の実業団の合宿誘致につなげてまいります。観光宣伝事業による新たな取り組みとして、昨年から整備されている壱岐を PR したラッピングバスを有効活用し、福岡都心100円循環バス路線に走行させる事業を九州郵船株式会社様、壱岐交通株式会社様のご協力のもと、5月29日に実施いたしました。新聞メディアにも取り上げていただき、新しい形での壱岐の PR となったものと捉えております。また5月30日と31日には博多駅の博多口イベント広場において観光物産展を開催し、多くの皆様にお越しいただき、盛会入りに終了することができました。物産展の開催 PR もラッピングバスで実施したところであり、集客力の向上に寄与できたものと思っております。今後とも壱岐市観光振興計画に基づき、壱岐の多彩な観光素材である古墳や神社仏閣といった歴史文化遺産と合わせて魅力ある壱岐の情報発信を行い、官民一体となり実りの島壱岐の観光コンセプトのもと、夏から秋にかけて交流人口拡大、誘客活動を行ってまいります。修学旅行、教育旅行につきましては、本年度長崎県内7校、県外27校、計34校の5103名が来島予定であり、7年ぶりに5000人台を回復する見込みで、前年比6校、2146名の増となっております。本年度飛躍的に回復したことは、これまでの営業成果が実を結んだものと考えており、今後も誘致に向けた取り組みを強化してまいります。福岡市から直行で行くことができる離島、壱岐市、対馬市、五島市、新上五島町、屋久島でございますけれども、と福岡市が観光文化面を中心として連携し、交流人口の拡大と地域経済活性化を目的として、昨年3月30日に発足した福岡市九州離島広域 連携協議会につ つきましては、初年度となった前年度は、福岡市から直行で行くことができる離島という認知度を高めながら、観光客、移住者増加を図る取り組みを実施したところであります。3県にまたがる広域連携事業として効果的な取り組みを実施し、多くの皆様に魅力発信ができたと認識しております。その結果、効果的なプロモーションに対し贈られる2016日経 BP 賞、ストラテジック部門で優秀賞を、また第56回福岡広告協会賞ではポスター部門で銀賞、セールスプロモーション部門で金賞をいただいております。今年度も広域事業を生かした観光振興を展開し、さらなる交流人口の拡大につながる成果を生み出せるよう取り組んでまいります。次に、6月4日に開催された壱岐サイクルフェスティバル2017では、島内外から702名の選手がエントリーされ、関係者などを含めると約1000人の皆様が来島されました。当日は一部交通規制を行い、市民皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたが、壱岐市消防団をはじめ多くの皆様のご協力によって無事終了することができ、改めて厚く御礼を申し上げます。昨年初めて開催し成功に終了した壱岐ウルトラマラソンでありますが、本年度は10月21日土曜日に開催を決定し、ランナーの募集を4月21日から開始しております。5月末現在の申し込み状況は、 100キロ227人、50キロに91人の応募があっており、全国各地からランナーのエントリーが増えております。8月31日をエントリー締め切り日としており、今後もテレビやラジオ、雑誌などあらゆるメディアを活用した情報発信を積極的に進めてまいります。また昨年度、市内各地域において市民皆様の熱い応援と心のこもったおもてなしがランナーに大変好評でありましたので、引き続き市民皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。次に産業の振興についてでございます。まず農業の振興についてでありますけれども、肉用については、本年4月の子牛市において子牛取引価格が市場開設以来の高値を記録し、また6月1日2日に開催された子牛市では平均価格が4月1日と比較し、1頭あたり約6万円安の84万3000円となっておりますが、依然高い水準を保っております。一方、6月3日に開催された生牛市において174頭が入場しており、繁殖メス牛の減少を危惧しておりますが、本年度建設業からの新規参入農業生産法人による100頭規模の牛舎建設、新規就農者による50頭規模の牛舎建設が完成の運びとなっており、増頭を大いに期待しております。水道につきましては、平成29年3枚で高温耐性品種への転換が進んでおり、つや姫、ニコマルの占める割合は全体の約 50% に達しております。現在普通期水道の作付け時期でありますが、5月中の降水量が平年の 40% 以下となっており、水不足による被害が心配されますので、関係機関連携して管理指導等を行ってまいります。ハタバコにつきましては、移植期以降の水分不足および低温等の影響により一部生育停滞が見られましたが、現在は回復し、生育は順調に推移しており、平年並みの収量が見込まれております。また4月3日に壱岐市農協担い手支援室を中心とした壱岐市担い手サポートセンターが新設されました。週1回、県壱岐振興局と市から職員を派遣し、集落営農組織の法人化支援、農家の経営相談等、総合的な担い手支援を行っております。今回本センターの体制を充実させるための県事業の内示を受けておりますので、所要の予算を計上いたしております。今後も農業者皆様、そして関係機関と連携を図り、農業振興に努めてまいります。次に水産業の振興についてでありますが、平成28年4月から本年3月までの市全体の漁獲量および漁獲高を前年と比較いたしますと、漁獲量は 29.1% 減の3660トン、漁獲高は 19.8% 減の32億2400万円となっており、漁家および漁協の経営に深刻な影響を与えております。主な原因といたしましては、水産資源の減少や漁場環境の悪化による全国的なスルメイカの不漁、クロマグロの資源回復のための漁獲抑制、また漁価の低迷などが考えられます。このような中、水産業の振興を図るため、有人国境移動法による魚介類の海上輸送費を助成する離島輸送コスト支援事業や、本年設立する地域商社を活用して、販路の拡大を目指した商品の開発、掘り起こしなど、今後も漁業者の皆様、そして各漁協をはじめ、関係機関と連携し、各種施策に積極的に取り組んでまいります。また、意欲ある担い手育成支援事業の認定漁業者については、現在190名を認定、漁業後継者は3名が研修中であり、今後も制度の積極的な活用により、漁家経営の安定につなげていただくことを期待いたしております。商工業の振興と雇用対策につきましては、雇用の確保については、全国的に雇用改善が進んでおりますが、本市における有効求人倍率につきましては、本年1月は 0.97 倍、2月に 0.92 倍、3月に 1.1 倍、そして5月30日に発表された4月の有効求人倍率も 1.1 倍となっております。これは小売業をはじめとした企業の求人者数の増加傾向によるものであり、今後についても有人国境移動法による雇用機会拡充策の展開により、さらなる改善が進むと期待をいたしております。 壱岐市産業支援センターについては、昨年度にセンター長の全国公募を行い、391名という多くの方々から応募をいただき、厳正な審査の結果、5月10日に森俊介氏を採用いたしました。富士市産業支援センターをモデルとした FBIZ系の募集では、全国最多となる応募数もさることながら、能力的にも秀でた多くの候補者の中から、厳正なる審査を経て決定いたしております。審査に参加いただいた富士市産業支援センターの小出宗明センター長からも、森氏の高い潜在能力について高評価をいただいております。森氏は7月21日まで実地研修中で、現在は FBIZ において研修中であります。FBIZ モデルの産業支援に必要な適性に磨きをかけ、8月に開設予定の壱岐市産業支援センター、壱岐ビズのセンター長として、究極の島おこしにご尽力いただきます。森氏は早稲田大学を卒業後、平成20年に株式会社リクルートに入社、同社を退社後、平成26年7月、東京渋谷に森の図書館をオープン。その後、格闘技、フィットネスジムなどの事業を立ち上げられた卓越したビジネスセンスの持ち主であります。地域産業活性化と地域全体の活性化に貢献していただけるものと大きな期待をしております。森氏は年齢33歳でございます。また市内の生産者や事業者が新規販路開拓等に十分な時間をかけられず、地域に埋もれている商品や高い価値を持ちながらも低い価格に据え置かれたままの商品等を首都圏や福岡都市圏をはじめとした大消費地に宣伝売り込みを行う機関として、市内に地域商社を設立する準備を進めております。本年4月、観光商工課内に専属の職員を配置し、任意団体として壱岐市ふるさと商社を立ち上げ、現在は8月の法人化に向けた準備や事業本格始動のための準備等を行っている状況であり、今回使用の予算を計上いたしております。次に市税等の収入状況についてでありますが、平成28年度の市税の収入状況につきましては、現年度分は調停額22億7475万円に対し、収入額22億3682万円で、収納率は 98.33%、 前年度 98.25% を 0.08 ポイント上回りました。滞納繰越分は調停額2億7180万円に対し、収入額2347万円で、収納率は 8.64%、 前年度 9.39% から 0.75 ポイント下回りました。一方、国民健康保険については、現年度分が調停額8億1977万円に対し、収入額7億7620万円で、収納率は 94.69%、 前年度を 0.61 ポイント下回りました。滞納繰越分は調停額2億7726万円に対し、収入額3939万円で、収納率は 14.21 ポイント、前年度を 0.45 ポイント上回りました。以上が平成28年度市税等の収入決算額であります。県内の経済状況は緩やかながら持ち直しており、先行きについては、有人国境移動法に基づく各種政策の推進もあり、雇用の確保、所得環境の改善等、景気回復に向かうことが期待されておりますけれども、海外経済の不確実性などに留意する必要があるとされ、足元及び先行きには不透明さが見られるとされております。本市におきましても、基幹産業である第一次産業において小売販売における平均価格の高値が続く一方で、漁獲高の減少等の不安な要素もあり、全体として未だ厳しい状況にあります。このように市税等の徴収を取り巻く環境は依然として厳しい状況にありますが、今後も納税意識の向上に努めるとともに、納税者皆様へのきめ細かい制度説明を実施し、市民皆様や自治公民館長の皆様の納税に対するご理解、ご協力を賜りながら、市税等の収入確保に努めてまいります。また、滞納繰越分の徴収対策につきましては、県と市の連携、共同による滞納整理を徹底し、累積滞納額の縮減に向けて取り組んでまいります。壱岐市行政の基幹財源である税の確保と公平公正な 税務行政の実現に向けてより一層の努力をいたす所存でありますので、引き続き市民皆様のご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。次に認知症初期集中支援チームの設置についてでありますが、高齢化率が 35% を超える本市においては、認知症高齢者は国が示した推計値を参考にいたしますと、現在約1600人と見込まれ、平成37年には1900人にもなると予想されております。このような状況に鑑み、先の3月会議の施政方針において、本年度より認知症総合支援事業を実施することを表明しておりましたが、この度複数の医療介護の専門職により、認知症が疑われる人や認知症の人とその家族を訪問し、初期の支援を包括的集中的に行い、自立生活をサポートする認知症初期集中支援チームを4月21日に立ち上げております。同様のチームの設置は、専門医療機関が限られる離島におきましては全国でも事例が少なく、県内の離島地域では初となります。このことは壱岐医師会、長崎県壱岐病院をはじめ関係機関皆様のご理解とご支援の賜物と、改めて深く感謝を申し上げます。今後支援チームを中心として、本市が掲げる認知症を予防し、認知症になっても安心して暮らせる壱岐島を目指し、事業展開を図ってまいります。次に教育について申し上げます。まず次代を担う壱岐っ子の健全育成についてでございますが、この度公益財団法人長崎県体育協会の長崎県スポーツ少年団から、平成29年度第44回日独スポーツ少年団同時交流事業について、壱岐市スポーツ少年団への受け入れ決定をいただきました。本事業は日独両国の優れた青少年及び指導者の相互交流により、友好と信頼を深め、国際的能力を高めるとともに、両国の青少年スポーツの発展に寄与することを目的として、日独スポーツ少年団国際交流協定書に基づき毎年実施をされております。日本への受け入れは団員指導者等125名で、期間は7月22日から8月7日までの16泊17日となり、この間の地方プログラムは全国を13のブロックに分け、熊本県、福岡県、長崎県が一つのグループを受け入れることとなります。長崎県の受け入れ市として壱岐市が選定され、熊本県八代市、福岡県芦屋町の後、8月1日から8月5日にかけて、水泳のメンバーとしてグループリーダー1名、団員6名と通訳1名が来島される予定であります。本市での交流プログラムにつきましては、現在、長崎県スポーツ少年団や壱岐体育協会、市内各種団体と協議中でありますが、ドイツと本市の青少年の交流が充実した素晴らしいものとなりますよう、市民皆様のご協力をお願いいたします。また本事業にかかる経費の一部を補助することから、今回主要の予算を計上いたしております。文化財行政につきましては、国内の弥生時代の三大遺跡並びに日本遺産に認定された壱岐島壱岐島の構成文化財の一つである春の津遺跡が、本年9月2日、国の史跡指定から記念すべき20周年の節目を迎えます。この度地方創生拠点整備事業により、春の辻ガイダンスの一部をリニューアルし、壱岐の歴史と文化、春の辻遺跡をはじめとする貴重な遺産について一層の情報発信と公開展示に努めてまいります。また離島での開催は初となる文化庁主催の発掘された日本列島展2017が、来年1月から2月にかけ壱岐国博物館で開催されるため、合わせて情報発信を行い、誘客集客を図ってまいります。次に防災消防救急につきましてついて申し上げます。今年も大雨台風等の季節が到来しております。災害対策は行政の最大の責務でありますが、自らの身は自分で守る、自らの地域は自分たちで守るという自助共助が非常に重要であります。自治公民館を中心としてした結成を推進している自主防災組織は組織率 82% を超えており、今後は 活動内容の充実を推進してまいります。このような地域防災力向上の一環として、災害時の避難で助けを必要とされる避難行動要支援者名簿を防災関係機関に配備しております。また、長崎県防災推進自主防災リーダー養成講座が7月15日から17日までの3日間、本市で開催されますので、市民皆様の積極的な受講をお願いいたします。原子力防災につきましては、UPZ 圏内の地域を有する松浦市、平戸市、佐世保市と共同で、原子力災害時の避難対策等の充実並びに原子力発電所の安全対策に関する要望書を4月21日に県知事へ提出し、国及び九州電力への働きかけを要請をいたしております。さて、去る5月31日、佐賀県唐津市の漁港で小型船に隠した金塊206キログラムを密輸した疑いで、船長をはじめ8人が逮捕される事件が発生いたしました。逮捕された船長は本市に在住していたとのことでありますが、本小型船の船籍は青森で、本人も青森から来たとのことでありました。今回の事件において逮捕された関係者がわずかな期間でありますが、本市で活動したことは市民皆様を不安に陥れるものであり、強い憤りを覚えております。今後、密輸等犯罪の防止に、壱岐海上保安署、壱岐警察署をはじめ、関係機関と連携して対策に取り組んでまいります。本年5月末現在の災害発生状況は、火災発生件数9件、救急出動件数は735件となっており、昨年同期と比較いたしますと、火災は3件増、救急は86件の増となっております。今後、気温の上昇とともに、熱中症による救急搬送の増加が危惧されますので、予防対策について周知を図ってまいりますが、市民皆様には体調管理に十分ご注意されますようお願いを申し上げます。次に、議案関係についてご説明いたします。本会議に提出した平成29年度補正予算の概要は、一般会計補正額4億785万3000円、各特別会計の補正総額242万9000円、となり、本定例会に提出いたしました一般会計各特別会計の補正額の合計は4億1028万2000円となります。なお、現金予算と合算した本年度の一般会計予算は231億4006万8000円で、特別会計につきましては100億9709万円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、条例の専決処分の報告2件、平成28年度予算の専決処分の報告3件、損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告1件、予算の繰越免許費、繰越計算書の報告3件、条例の制定改正に係る案件4件、辺地総合整備計画の策定1件、平成29年度予算案件3件でございます。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願いを申し上げます。以上をもちまして、全会議以降、市政の重要な事項、また政策等について申し述べましたが、さまざまな行政課題に対し、今後も誠心誠意、全力で取り組んでまいり進んでありますので、議員各位、市民皆様のご理解とご協力を賜りますよう申し上げまして、行政報告といたします。